と懐かしいオールディーズと地域の話題をお届けしております。グローカル京都木曜日、サガネッチこと嵯峨根幸子がお送りしております。ここからは生き生き北区情報コーナー、北区からゲストをお迎えしていろんな北区の話題をお届けしているコーナーです。今日もゲストにお越しいただいています。それでは自己紹介をお願いします。
はい、こんにちは、京都市北青少年活動センターユースワーカーの鈴江亮介と言います。今日はよろしくお願いします。
お願いします。鈴江さん、はい、今日は、はい、北青少年活動センターからお越しいただいたということなんですけれども、はい、はい、鈴江さんはいつ頃からこちらのセンターにいらっしゃるんですか？
そうですね、そうですね、北青少年活動センターに来たのは4月、今年度から来ました。
今年度から、
はい、以前は南青少年活動センターの方で、働いておりました。
そうなんですね、はい、南の青少年活動センターと、北と、両方ですね。
そうですね、
そうなんですね、
北上してまいりました。
あ、なるほど、南の方と漢字は違いますか、北とは？
そうですね、結構違うなって思っていまして、北の青少年活動センターの方は大学がかなり多くて、
はい、
高校も多いし、うん、まあ、高校生と大学生でにぎわってるセンターだなっていうふうに思っています。
あ、そっか、学生さんがやっぱりたくさん活動されてる、
はい、そうですね、南青少年活動センターの方は近隣の中学校とか、はい、まあ、高校とかが、うん、ちょっと年齢層がちょっと下がるんですけど、まあ、なんか中学生高校生若者の児童館みたいな感じでの雰囲気でやってました。
そうなんですね、はい、じゃあそんな今度ね、この4月から、はい、北青少年活動センターに来られたということなんですけれども、今日はどんな話題を持ってきてくださいましたか？
そうですね、まあ、青少年活動センターっていう名前なんですけど、
はい、
31歳の方も施設の利用ができますという宣伝をさせていただきたいなと思いまして、
はい、はい、以前もね、北か、青少年活動センターの方、くすみさんにね、前はお越しいただいて、はい、いろいろ使えるんですよっていうようなお話もいただいていましたけれども、はい、また今日初めてね聞かれるリスナーさんもいらっしゃると思いますので、そのあたり教えていただければと思います。青少年っていうのは何歳から何歳っていうふうに、はい、対象がなっているんですか？
あ、そうですね、我々は、まあ、京都市内にお住まいまたは通勤通学している中学生から30歳までの方を青少年としています。
なるほど、はいはい、で、その30歳までっていうことにはなっているけれども、はい、このセンターを使うのは31歳以上の方も大丈夫ということなんですね。
そうですね、はい、
なんかね、ちょっとその青少年活動センターって名前ついてると、うん、ちょっと私のような大人から、大人って言ってももうお釣りが来るぐらい大人なので使ってええんかなっていう気がしますけど大丈夫？
全然大丈夫です。僕自身もね、はい、去年31歳以上になりまして。
あ、
はい、そうなんですよ、
はい、
もうなんか僕もその31歳以上の方を、
はい、
青少年とそれ以外ということでその一般っていう風な扱いになってしまうんですけど、
はい
はい、僕自身も一般になりまして、はい、まあ大人の方も全然来ていただいても大丈夫なセンターですので、
はい
はい、
僕もいるし大丈夫よ
そうですね、
はい、ちょっと安心ですね、はい、どういうことに使えるんですか？
あ、そうですね、まあ、施設自体は種類がたくさんありまして、大きさや付属の設備とさまざまな部屋がありまして、
はい、
まあ、現在はそのダンスですね、フラダンスとか、はい、あとピアノがあるお部屋がありますので、ーコーラスの練習、はい、あとは鏡が全身が映る鏡があったりとかするので、体操とか、
はい
はい、そういったもので自分の体の動きを確認してもらいながらやってはる活動とか、うんうん、あとは卓球台が何台かありますので、うん、卓球をしてはる方とか、
今卓球人気ですもんね。
卓球人気ですね、本当に。
はい、なんかちょっとどこに行ったらいいのかわからないんですけど、はい、青少年活動センターにはあるってことですね、
そうですね、
卓球台が、はい、いいですね、
はい、北区役所の西庁舎の3階に 受付がありますので、はい、まあ、ちょっとあの階段を上っていただいて、うんうん、ただなんか開けた明るい場所がありますので、全然あの怯えずに来ていただけたらと思います。
そうですね、はい、あ、3階なんですよね。
3階なんですよ。
そう、あの3階になるとちょっと上がったことないっていう方ももしかしたらあるかもしれないですね、はいはいはい、北区役所にはまあちょっと用事があって行かれても、まあ1階でもう帰ってしまわれる方が多いのかなと思うんですけど、はい、そうですね、実は3階に、
はい、3階にあの受付があって、はい、3,4 階にいろんな施設があります、
はい
はい、あとなんか料理室とかもありますので、
はい、
まあ、なんか お友達と寄り合ってクッキングとかしてもいいんじゃないでしょうか、うん、
はい、あ、それは何かなんて言うんですか、あの団体じゃないとダメとかあるんですか、
はい、あ、いえ特にそれはないです。個人でも利用できますし、はいはい、まあ、実際そのピアノの個人で練習されてはる方とか、
え、
まあ、はい、
練習に
あの予約を取って施設を利用してっていう方もいらっしゃいますし、はい、まあ、別の活動の、ダンスの個人練習に使いたいっていう風な感じで使われてある方もいらっしゃいますので、
は
い、
全身鏡があるとダンスされてる方はいいですよね、はい、
そうですね、
お家だとやっぱり踊れないでしょうし
、は
い、ちょっと広場だと鏡がないし、
そうですよ ね、
やっぱりちょっと確認したいですよね、自分の姿とかね、はいはいはい、
そうですよね、
そうか、なんかあのそういう、こう公的な施設だとどうしてもこう、はい、ちゃんとしたっていうのも変ですけど、なんかどっかに登録した団体でないと使えないのかなと思ってたんですけど、そうではないってことですね。
そうですね、全然、電話予約していただいて、はい、申請書というのが、まあ、京都市の施設になるので申請書を書いてもらって初めてあのお部屋が貸せるということになりますので、
はい、
まあ、ちょっとまあ、申請書というのを書いてもらわなきゃいけないというところはありますね、
うん、
はい、でもどなたでも使っていただけます。
大丈夫、
はい、
あ、北区にお住まいの方ですか。
一般の方はもうその北区、うんう
ん、はい、あの通学されている方とか通勤されている方も OK なわけですよね。
そうですね、
はい、あ、なるほどなるほど。じゃあちょっとその関わりのある方、北区で活動されているね、例えば仲間で何かこう、はい、ダンスの練習してるとか、歌の練習してるとかっていう方たちも使えるってこと
ですね、はい、そうですね、31歳以上の方になりましたら、うんうん、別に北区以外でも全然使って
大丈夫なんですか。
どなたでも使っていただけます。
そうですね、そうなんですね、はい、へー、あ、それはなんかね、あの場所探してらっしゃる方にはいいですね。
そうですね、
そう、使用料は料金かかるんですか。
はい、かかってきます、
はい、
まあ、
お部屋によって変わりますね。
お部屋によって変わってきますね、広さとか、うんうん、はい、1時間あたりの値段になるんですけど、
うんうん、
そうですね、一番小さなピアノがあるお部屋と1時間あたり820円とかですね。で一番大きな、まあ、大人数でダンスを踊ったりする部屋になりますと、はい、1時間あたり1950円で、
はい、あ、でもね、何人かで一緒に使われたらそんなに高くないですし、
そうですね、
ね、そういう広々したところで使えるのはいいですよね、
はい
はい、それはあらかじめお申し込みということになるわけですけれども、はい、どちらにお申し込みしたらいいんですか。
はい、その一般の方になりますと、はい、1ヶ月先から1ヶ月先から予約ができます、使用日の、
はい、うんうん、
なので、その1ヶ月1ヶ月先の予約を、
はい、
南青少あ、じゃあ北青少年活動センターに危ない危ない
危ない危ない、
はい、電話して予約していただけたらと。
あ、はい、なるほど、はい、はい、じゃあ北青少年活動センターの方にお電話で申し込みということですね、
はい、そうですね、
はい、電話番号はこちらかな、075-451-6700で大丈夫ですね、
はい、はい、
075-451-6700番、こちらの方にお電話でお申し込みをお願いします、
はい、
わからなかったらちょっとお問い合わせでお電話してみても大丈夫でしょうかね。
あ、それは全然大丈夫です、はい、
はい、じゃあちょっとどうなのかなと思われる方は一度ねお電話されるといいかもしれないですね、はいはい、
お待ちしてます。
はい、そしてこの北青少年活動センターとしていろんな活動されるそうなんですけれども、はい、近々何か楽しそうな活動があるそうですね。
あ、はい、また宣伝になるんですけど、
いえいえ、
はい、はい、まあ、そのね地域に対してどんな風な活動をしているのかということを宣伝させていただきたいんですけど、
はい、
まあ 梅雨も明けてこれから秋にかけて、まあ、北区の地域のお祭りがたくさんあるということで、そこに、青少年とのボランティアと一緒に、お祭りを盛り上げに行けたらなと思いまして、
はい、
お祭りでブース出展をいたします、
はい
はい。まあ、小さなお子様が楽しめるようなゲームを企画しておりますし、無料で参加できますので、はい、ぜひ、まあ、魚釣りとか、
はい、
魚釣りゲームになるんですけど、
はい
はい、
魚釣りゲーム、どんな魚釣りなんですか？
木の釣り針で、
あ、釣り針がもう木、木、
釣り針は
木
なんですね。なんか想像しやすいのはなんか大きなマグネットで紙、
そうそうそう、
磁力でくっつけて釣り上げるっていう風な、
は
い、
なんかね、魚釣りゲームっていうと、はい、こうお魚のこう紙か板みたいな形のところにマグネットがついてて、はいはいはい、で釣り竿のその糸の先にもマグネットがついてて、はい、こう近くまで行くとパチってくっつくみたいな、そういうイメージがありますけど、はい、そうではなくて、
そうではなくて木の釣り竿で、
木の釣り針がついている、
木の釣り針がついていて、はい、で、なんて言ったらいいかな、木の板の、あ、なんか夢がない言い方ですけど、
はい、
板の、魚が、はい、ポンって置いてて、
はい、
それはなんかちょっと浮くように、地面からちょっと浮くように隙間、下に隙間ができるように、
地面とちょっと隙間があるんですね、
はい、隙間があるように、はい、作られていて、
はい、
その木の釣り針を、その隙間に入れて、
はい、
でバランスを取りながら釣り上げるっていう結構難しいやつになるんですよ。
それ難しい。あの魚の方にこうなんかなんていうんですか、こう引っ掛けられやすいこうフックみたいなのがあったりとか、輪っかがついてたりとかじゃないんです、
ね。じゃないんです。あ、そんなに。
まるまるその魚の形の板のようなもので、こうちょっと下に隙間があって、そのなんですか、釣り針が入る隙間があるだけのところに引っ掛ける。
はい、そうです。僕もちょっとやってみたんですけどね、ほんまに、これどうやってやるんやって最初考えながら、
めっちゃ難しいですよね。
結構難しいです。
いや、私あの今ちょっと頭で想像しただけでは、はい、絶対釣り上げられない自信があります。
でもほんまにあのお子さんとかはなんていうんですか、うまい子だとボンボン釣り上げる子もいるんで、もう
なんかコツがあるんですかね。
コツをね、掴むんが早いんでしょうね。
へ、
僕ほんまに1分ぐらいこれどうやってやるんやって考えながら、
いや相当、
はい、難しいんですよ。
ね、
はい、
なのでそういうあのこうマグネットでね、ぴょんぴょん釣り上げるイメージではなく、ちょっとその結構難しい魚釣り大会のゲームをされるんですね、
う
ん、
そうですね。
お、
まあ、でもほんまに小さなお子さんがね、バンバン釣り上げて、釣れなかったらちょっと悔しくなるようなゲーム性のあるようなものなので、ぜひ楽しんでいただけたらなと思ってます。
それも無料で参加できる。
そうですね、
はい、なんか参加賞みたいなのもあるんですか？
参加賞ございます。はい、はい、あるんで。
いや、なんかあのね、楽しくって、それでなんかこれちょっと参加賞もらえたら嬉しいですよね。
そうですね、ほんまに結構僕は4月からなんで、前年度の様子は写真でしか見てないんですけど、もうお子さんたちがガッと来て、
あ、かなり、はい、たくさんのお子さんたちが楽しんでらっしゃる、
はい、そうなんです。
そうなんだ。じゃあその魚釣りゲームですけれども、はい、どこのお祭りでされるんですか？
はい、今週末、7月27日土曜日の、はい、新大宮商店街の夏祭りに出展させていただきます、
はい、実はあのラジオミックス京都もこちらの新大宮商店街の夏祭り参加、参加します、は
い、一緒に盛り上げましょう。
盛り上げましょうね。はい、あの両方ともお休み時間には行き交うような感じで。
あ、確かに。
はいはい、じゃあこちら27ですね、27日土曜日の新大宮商店街の夏祭り、
はい
はい、まだありますか？
はい、まだまだあります、はい、その次の日28日日曜日、市名の、小学校にあるでやる夏祭りにも、
市名小学校での市名の夏祭りですね、はいはい、こちらでも、
はい、こちらでもあります。あと8月10日楽市夏祭り、
お、楽市夏祭りでも、
はい、ちょっと飛ぶんですけど、10月26日空種祭り、これも新大宮商店街であるやつなんですけど、
はい
はい、
秋もされるってことですね。
そうですね、はい、あと船岡スタンダード11月2日ですかね。
11月2日の船岡、
はい、船岡スタンダードですね、
ですね、はい、たくさんありますね。
そうですね、まあ全部魚釣り大会というわけではなくて、うんうん、この時期大学から、学生さんがボランティアを 長期的に来てくれて、秋ぐらいになったその大学のボランティアさんが企画したゲームになると思いますので。
なるほど、はい、じゃあ、 今回夏祭りで楽しんでいただいて、はい、秋はまたちょっと違う楽しみが、はいはい、ありそうですね、はいはい。今ボランティアさんとおっしゃいましたか、はい、ボランティアさんも募集されたりとかもあるんですか。
あ、ボランティアは、随時募集しています、うん、この地域の、夏祭りとか、はい、まあ、地域毎月第1土曜日に清掃活動を、指名通りを清掃活動を行ってるんですけど、朝の時間帯に、はい、なので、それはもう随時、募集しています、はい。この募集の、範囲なんですけど、はい、それはまあ青少年ということで、はい、京都市にお住まい通勤通学している中学生から30歳までの方に限ってしまうんですけど、
はい、こちらは、はい、その最初おっしゃってた青少年の皆さんということになりますね、はいはいはい。こちらもお申し込みは同じ北青少年活動センターにお電話でよろしいですか。
そうですね、お電話してくださっても大丈夫なんですが、ホームページで、詳細が載っていて、はい、すぐメールで連絡できるようなリンクが貼っていますので、うん、そこは多分スムーズにできると思います。
わかりました、はい。もうね、この世代は皆さんネットの方が、ね、得意だと思いますので、
僕より詳しいですね、
はい。なので北青少年活動センターのウェブサイトをご覧いただいて、ちょっとボランティアどんなのかなっていうのを見ていただいたらいいかなと思います、
はい、よろしくお願いします、
はい。じゃあぜひ今週末一緒に夏祭りを盛り上げましょう、はい、
盛り上げましょう、
はい、盛り上げましょう、はい、はい。ぜひ魚釣り大会ね、皆さんお越しいただけたらいいかなと思います。
よろしくお願いします。
はい、今日は素敵な情報をどうもありがとうございました。今日ゲストにお越しいただきましたのは北青少年活動センターユースワーカーの鈴江亮介さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。また寄らせてください。
はい、また来てください。